上地明則の
金融が分かれば世界が見える。
皆さんこんにちは。上地先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
先週は、まあ、日銀のマイナス金利解除っていうところでちょっと大きなね、
はい、
まあ、話、国家的な政策、経済政策、金融政策ですかの話をしたんですが、今週はちょっと変わった話というかですね、
はい、
まあ、非常にこう個人の問題というか、まあ、社会問題なんだけど、うん、個人というところにねちょっと目を向けたいと思ってるんですけど、まあ、実は私も友人からちょっと言われたんですけど、うん、なんか有名人がね、うん、すごい金融商品があるってこう宣伝してると、
うん、
まあ、まあ有名人って、まあ、例えばホリエモンとかね、うんうん、ユニクロの柳井さんとか、ああいうのってどうなんだってちょっと問い合わせがあったんですよ。お前なんか上地先生と番組やってるじゃないかっていう
ね、うん、
で、まあ、言われてみればあるんだけど、お前これ信じてるのって話になったんですが、うん、そこなんですよね。ああいう今 SNS でなんかいろいろな有名人がいろんな商品を宣伝してるんですけれども、
はい、私も有名人じゃないんだけど、
はい、
使われたことあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、仮想通貨でやると、儲かるよみたいなことをお前言ってたと。
なんか巧妙っていうか堂々と出てますよね、
はい、そうなんですよ、まあ実はね、はい、今金融詐欺っていうことで言うと、まあ、なんて言うんでしょうかね、高齢者向けのオレオレ詐欺っていうのが一時期、はい、まあ、あれだったんだけれども、まあ、今でもなくなってませんよ、うんうん、なくなってないんだけれども、どちらかというと SNS を使った若者、主婦、
はい、
あとはその退職金を持ってる退職者向けに、うん、Facebook とかね、
はい、
まあ、高齢者は Facebook だね、
Facebook ですね、
で若い人はインスタ使って、うん、でそこで友達になって、うん、で最初はねお金なしない、
うんうん、
でだんだんね、俺ってこの時計とかね、高級時計とか高級会社をチラ見せするんだって。え、どうし、あなたセレブなんですねって言うと、うん、いやいや実は投資をやっていてってこうなるんですよ。
いやー、分かりやすいな。そうなんですね。
それでまあね、固有名詞出してもいいと思うんだけど、はい、まあ、実は友達で、森永康平君、
はいはい、
まあ、結婚式も出たことあるし、まあ、お父さんが有名な、ね、
まあ、経済評論家
森永卓郎さんですよね、はい、で実はお父さんもそれに使われちゃってるし、今康平君も経済アナリストということで、うん、結構今テレビによく出てるんで、
そうですね、テレビにね、格闘技もできる、
うん、そう、戦う経済アナリストっていうことでね。
ええ、
まあ、本当にいいやつで、うん、で彼が、まあ、先ほどおっしゃったように使われて、はい、彼自身が直接被害に遭ってるわけじゃないんだけども、うんうん、彼を語る詐欺で、うん、多くの方がいくら損したと、うん、で森永君に文句を言ってくると、
あ、
そういう被害を受けてるんですよ、
うんうん
うん、
怖いですねそれ ね、
で彼は警察に行ったんだけれども、君自身が被害に遭ってるわけじゃないし、それで彼は SNS のその会社に言ったら、なんかアメリカの本国の何社に言ってくれと、結局なんかたらい回しにされたって言って相手にしてくれないんですって。それでね、今ね、とにかく詐欺に、今この場でね、この瞬間詐欺に遭ってる人がいるかもしれないので、ちょっと今日はエイプリルフールじゃないけど、
はい、
緊急発動じゃないんだけど、結論から言っていいですか、
はい、
結論から、
はい、お願いします。
まず SNS でそういう投資系の勧誘が来たら、90% 嘘、
90% ね、うん、
じゃあ残りの 10% はって、まあ一応、
うん、
その SNS の会社に広告料を払ってちゃんと乗っけている金融業者もいます、
はい、
いますけども、 90% はまず怪しいと思った方がいいということです。じゃあ残りの 10% どうやって判断するかというと、2つあります、
は
い、もうはっきり言いますね、はい、1つ、その業者さんが金融庁のホームページに出ております 金融商品取引業者になっているかどうかです、
は
い、
あ、なるほど。
でこれ載っていないと金融商品取引法違反、
うん、
違反ということになります、うん、モグリの業者です、
はい、
まあこうなってくると載ってなければ、うん、100% ほぼ詐欺です、
うんうんうん、
はい、あともう一つ、
もう一つ、はい、
絶対に儲かる元本保証という言葉が出たら 100% 詐欺です。でこれは出資法違反です。
そうですよね、確かにね、はい、うん、なるほど。皆さん聞きましたが、今のところね、まず、まあ、今日結論からまず言っていただきましたが、まあ、そういうところに気をつけて、まあ、金融庁のホームページで金融取引業者かどうか、認可を受けたかをチェックする。あと元本保証とか 100% 儲かる、絶対儲かるっていうふうに言ったら、まずそれは出資法違反なので、まあ、それはインチキな業者だっていう、うん、そこですよね。
そうですね。で森永くんが今 YouTube で、はい、結構面白いやつ上げてまして、はい、で彼がその詐欺業者と会って、
ええ、
突撃系 YouTube やってるんですよ
そんなことやってるんですか。
やってるんですよ
さすが格闘家、
格闘家なんですよ、まあ、腕っぷしに自信があるからかな。ただそのこわもての人が出てくるんじゃないんですって、
うんうん、
あの本当にね、まあ、時には女性だったり、うん、なかなか2人だって、
ええ、
まあ、女性とちょっとシニアな男性、
うん、
でね、どっちかがね切れるらしいでもう一人がまあまあまあつって、あのこっち側の味方になって話をね、こう聞いてあげるよみたいな感じの役回りで
まあアメとムチだよね
本当に見かけはあの普通のセールスマン、セールスレディという感じで、いわゆるねこっち系の人の雰囲気は全くないそうです。うん、
そうなんですね。でもあのいつからですかね、まあ、僕はまあインスタよりも、まあ、年齢が年齢でフェイスブックが多いですけども、うん、本当にやたらとね、
うん、
もう いろんな有名人、もちろん森永卓郎さんも出てくるし、うん、まあ、先ほど言ったホリエモンとか柳井さんも出てくるし、うん、まあ、ちょっと変わったところで言えばテニスプレーヤーの大坂なおみさんが出てくるし、
あ、それは見たことないなあ、そうですか。
なんか、はい、もうありとあらゆる人が出てくるから最初一番最初も何年前かかな、こう見た時何だろうと思って見てるとね、
うん、
あ、そういう話なのかっていう、
うん、
全然こうね、こう予想もしないところからもう、うん、でも今ひっきりなしに広告として出てきますよね。
そうですね。だからたまたまあの今日ね、こういう話をする予定でいたじゃないですか、はい、ただ昨日かな、
はい、
あの僕の友達でその金融アドバイスをしている仕事のやつがいて、うん、
はい、
彼が、彼のお客さんが、はい、森永卓郎 あのお父さんの方ですね、お父さんの方が、ね、ひどい話ですよ、うん、お病気じゃないですか。
そうですよね、まあ、が
ん
でね、
膵臓病 で、 で俺はもうお金いらないので、うん、みんなに儲けてほしいんだっていう文言なんですね
見ました
あ、そうですか
見ました
あ、そうですか。それに引っかかっちゃったんですでね、最初1000万入れてね、で400万円儲けたっつって、そのウェブ、あのオンライン上での取引画面を見せてくれるんですって。
うんうんうん、
だそういうのを作ってるんですよ仮想通貨なんですけど、はい、
あ、
でね、詳しいやつに聞いたら、うん、その仮想通貨を勝手に作って、うん、自分でやってる連中もいるみたいですね。
そうなんですか。
いわゆるあの疑似的な仮想通貨、
本当つまり本物じゃなくてね、
はい、
これが仮想通貨ですよっていう風に言って、うん、まあ、ある種こう相手を騙しちゃってるわけですね、うん、
まあ、あるいは画面をなんかね、うん、勝手に作ってたかもしれないけども、うん、まあ、とにかく400万儲けてて、で私の友人にそのこと言ったら当然そんな先に決まってんじゃないかと、もう今すぐ解約とか言う、うん、で解約請求したら、この解約するにはさらに1000万出してくださいっていうことらしいです
いやいやいや、すごいね、それは。
しかしね、そんな人の病気をネタにね、うん、まあ、そういうことをやるっていうのは本当に許せないんですよね、
うん、いやだからあの手この手で来ますからね、
うん、
でもやっぱりそのやっぱり有名人が使われてるっていうところでなんですかね、
はい、
やっぱり
ただ、うん、普通思うんだけど僕らが見たら一目で詐欺って分かるじゃないですか。
分かる。 あなたには儲けてもらいたい今この秘密を言うとね、もうとんでもないことになるけどみたいに、大体、
うんうん、
あの広告すごくこう戦場的ですよ、
でちなみに SNS 広告のそれにはお金かかるわけ、
うんうん、
お金をかけてなんで 100% 儲かる話を人にするんだっていうことです。
そうですよね、自分で儲けたらいいじゃないかっていうことですよ、ね、
お金かかるんですよ YouTube 広告って、あのね、YouTube とか Facebook
ですよね、
うん、
いやだから、うん、いやだこのやっぱりこの1年頻度が激しいですよね。いや僕あの実は言うと先ほど言ったように SNS は Facebook が主なんだけれども、うん、今先生おっしゃったようにインスタグラムでもそういう若い人の方のメディアでやっぱり多いんですかよ、うん、そういう
あのおそらく新ニーサ、新ニーサの今ブームで、うんうん、なんかやっぱやんなきゃいけないんじゃないかみたいな、
うん、
まあ、結局中身はニーサと関係ないんだけど、うんうん、あとは株式市場がまあ堅調なんで、まあ、投資に対するこう意欲みたいなものがね、一般にこうまあ、なんていうかな、流布してるのかな、
うん、
そういう影響もあると思いますね、
うんうん、いやでもそのね、まず友達から始まって、でこう高級時計とか高級会社をチラ見せしながらっていうのは、うん、あのまあ昔は意外となんていうか喫茶店かなんかに、はい、呼んで直にやってからそういう投資話ってあったけど、今はそれオンラインで完結しちゃうっていうところ、
ね、あ、そうみたいです、ね、で結局最後スマホで送金して、うん、全てスマホで完結しちゃうみたいな感じですかね、うん、だから Facebook、インスタでしょ、まあ、そういうところから入って、結局ね LINE に誘導するんですよ、
うんうんうん、
で LINE でやり取りして、でそこでまたお金をね、
うん
うん、やっちゃうみたいな、そういう感じ、であと最近あるのはロマンス詐欺、いわゆるあの出会い系ですね、
出会い系ですね、
出会い系とこの金融詐欺が絡んでるのもあるみたいです。
確かにその会っていろいろ親しく付き合っていくうちに、はい、途中で投資話を持
って
く
る、途中でその高級車が出てくるわけです高級車か、あるいは俺と、幸せな人生を送ろうみたいな話ですよね、
うん
うん、じゃあその前にちょっと俺投資やってこんな稼いでんだけど一緒にやんないかみたいな、うん、そういう話です。
なるほど、あれですよね、一時期そのあのなんていうんですか、その投資というよりもネットワークビジネスにねこう引っ張っていくっていうのもあったけれども、
うんうん、
それよりもこういうちょっとやっぱり大きなこうお金をかけてもう投資詐欺っていう風にこうシフトしてるんですかね、なんか、
まあそんな感じですかね、うん、まあ、手っ取り早く現金をせしめちゃうっていうところなんですかね、
うん、でもその若い人たちがね、そのなんていうんですか、そういうターゲットにされてるというのはちょっと怖いですね、うん、
今ね、
うん、
大学で結構問題になってて、はい、まあ、大学ではいろんな対応を取ってますよ、
うん、
もう大学例えば立命館なんかはね、はい、全学生集めて、あと、ね、新入生が多いんだけど、
あ、
まあ、宗教の話とかね、
うん
うん、そのいろんな左翼あの、うん、かくまるとか
、
あるんで、それの中にそのやっぱり金融詐欺にかかんないようにっていうね、うん、そういう指導をしてる大学はいくつか今あります。
あのそれはあれですね、やっぱり先週も話してましたけれども、こう景気というかこうフェーズが変わってきて、やっぱりお金がね少しこう出てくる、あのまた景気も浮揚してきて、その中でそういった詐欺集団もちょっとお金が取れるんじゃないかっていうところで活発化してきたんですかね。
あとその学校の大学から使うっていうのは、
はい、
友達をね、
うん、
誘い込むんです、
うん、
で3人入れると自分の投資した金額が、もらえるんですよ、戻ってくるっていう話なんですよ。
ちょっとネズミ講方式みたいですね。
そうですね、
もうネットワークビジネス方式ですね、本当にね。
だからそれで友達を被害に追い込んで、
うん、
ね、あのこれは学生じゃないんだけど、はい、まあ、有名なあれがあったじゃないですか、22歳の女性が、うん、ね、ご自身でね命を絶たれてしまったというのがありましたけどね、うん、
そうそう、だから、うん、そういろんなところからこう、まあ、今だから SNS で簡単に見えて、
うん、
でもねさっきの話じゃないですけど、なんか怪しいっていうその非常に何て言うんだろう、僕らだったらなんか明らかに怪しいだろうと思うんだけども、なんかその辺すごく純粋なんですかね何なんだろう、
何なんですかね、
あまりそういうのに慣れてないっていうことなんです
か
ね。
まあ僕の見た瞬間詐欺だって分かっちゃうけど、うんうん、まあお人がいいのか、
うん、
まあ そうですよね。やっぱり金融リテラシーが低いと言っちゃうと、まあそれまでになっちゃうんだけれども、うん、まあ、やっぱりある程度そういうことを勉強しておく必要はあったのかなって気がしますよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、
あの例えばね、まあ、誰でも儲け話は好きだと思うんですよ、うん、でまあそれはいろんな儲け方ありますよね。働いて儲けるって形もあるし、うん、まあ例えばコツコツ貯めていくってもあれだけれども、でもなんか楽して一気に儲けるっていうのは、まあ、うん、そもそもそこは怪しいですよね。
あのそうそうそう、あのいいことおっしゃっていただいたんだけど、僕はまず一番思うことは、お金稼ぐって大変なことですよね、
うん、大変ですよね。
一生懸命ね、時間を費やして、自分の持ってる、ね、エネルギー時間を費やして、でやっと今どうだろう、時給でアルバイトだと1000円とか1200円とかそういう世界でしょ、で1日頑張ったって1万円いかないわけじゃないですか、でお金稼ぐのは本当大変だと、でこれはもう別に会社員の方だって、あの専門職を持ってる方でもみんな一緒だと思います。それが分かってるのに、なんで投資だとすぐ簡単に儲かると思うのかということです。
そうなんですよ、非常にそこ単純な理屈でね、でそんないい話が誰でもアクセスできるネットに転がってると思うのが変ですよね、
変なんですよ。それで私、まあこういう金融の仕事やっててね、今その長期資産形成、もう本当にあの10年20年30年、世界の上場企業の利益成長とともに株価が上がっていくっていう、こういう真っ当な話をして、そういうのを信じない人がそういうとこ行くんですよ。
やっぱりそのコツコツがダメなのね、きっと。
おそらくこれはね、まあ、行動経済学でも説明できるかもしれないけど、はい、長期資産形成って結果が出るのが遠い遠い先で、
そうですね、20年30年ですもんね、
うん、やっぱり人間って目先の結果の方が大きく魅力的に見えてしまうっていう風に感じるところがあるんでしょうかね、
まあ、それとね、私もこう経験的に思うのは、確かにそのある特別なサークルというか中での、まあ、いろんな情報交換ってありますよね、うん、もちろん先生もあのご存知のように、例えばニューヨークだったそういう富裕層の中での、まあ、そういう中での情報とか、うん、つまりそこの誰でも入れないような特殊なサークルとかクラブの中でとてもすごく有益かつ貴重な情報が交換されてるっていうのは分かるんですよ、
うん、
でもそれはそういうサークルやクラブに入らないと、中に入らないと得られない情報でしょ、うん、つまり貴重な情報ってそういうところにあるわけで、みんなが見れるところにそんな貴重な情報はないと思うんですよ、うん、だからそこがね、もうちょっと分かった方がいいのかなっていう、
まあ要するにここだけの話とかね、
そ
ういうのは大体
そう、
まあ、さっき言ってたけど、まあ、ほぼ詐欺ですよね、
ですよね、
うん、
もうここだけの話って言われた途端ここだけじゃないじゃんって思いますよね、
うんうん、だからやっぱなんていうのかな、そういうその、まあ、仮に団体があったとしましょう、はい、仮に、
うん、
けどそういうとこ入れる人というのはその人自身が有益な情報を持ってるんですよ。
そうそうそう、おっしゃる通り、そうですよね、
そうじゃないと入れてくれませんから。
そうですよね、つまりそこはある種、まあ、良質なギブアンドテイクが成立してるから、
うんうん、
だからそこの中にメンバーになれるわけですよね、うん、そうですよね、何も貴重なものがないところにポンって特殊な情報とかいい話が来るわけはないっていう、
まあ、あんまりあのこういうこと言うと怒られちゃうかもしれないけど、よく異業種交流会ってあるでしょ、
はい、
ね、大体あれってほらなんか行くと商売のネタを
結局そうですよ ね、
ギブアンドテイクじゃなくてテイクアンドテイクを狙いに行くわけでしょ。やっぱりギブできないとテイクもないし、
うん、
うん、
そこはすごいね、基本的なことで若い人にもその辺のある種 その生きていく上でのリテラシーですよね、うん、そこは知ってもらいたいですね。やっぱりギブできないとテイクできないよっていうね、
うん、
で向こうからなんかあなたいい話、つまりテイクできますよって来ること自体がもう、
うん、
あなたがギブしてないのにね、
うん、
と思そういうふうに思った方がいいってことですよね、
うん、あとね、詐欺と言えるかどうかの判断、はい、難しいところがあるんだけれども、まあ、これやめた方がいいかなってちょっといくつかあるんですよね。これ結構意外と相談されるんで、
はい、
海外の投資信託の積み立て、
うん、
でこれはあの香港とかシンガポールに呼ばれて、まあ、実は仲介する人がいて、
うん、
連れてくんですね、
うんうん、
で香港とかシンガポールのすごい金融街のオフィスに入って契約するんです、
うん、
でそれ自体は詐欺ではないんだけども、うん、実はものすごい膨大な手数料が隠されていて、で中身は別に普通の投資信託で、うん、その辺で買えるものとそんな変わんないんですよ、うんうん、でやっぱりなんか日本人っていうのは青い鳥症候群じゃないんだけど青い鳥は遠いとこにいると思ってるんですよ。
あ、身近じゃなく
て、ね、そう、スイスのプライベートバンクに行くといい金融商品がある。これは僕はプライベートバンクよく知ってるけど、それは本当に豪快です、
うん、
日本に6000本投資信託ありますけど、はい、まあ、僕が自分自身のお金で買ってもいいなと思ってるのは正直 1%、うん、60本ぐらい、
うんうん、
でこれはもうねプライベートバンクに行かなくても ねほぼ同じものが買えるということは知っておいてほしい。
国内にいてもね、
いても、
あ、
うん、
なるほど。
で、あの海外保険の積み立てって本当たちが悪くて、解約しようとするとものすごいペナルティでほとんど返ってこないんです。
あ、そうなんですね。
でこれはね、仲介している日本のブローカーがまず闇ブローカーです、
うん、
だから金商法の違反です。登録してないと思います、でここがね手数料前取りしてるんです
そうなんです。
だから解約できないようにしてるんです。だから解約ペナルティをものすごい高くしてるんです。でこれはね、はっきり言って、
うん、
いくらその中身の金融商品が値上がりしても、
うん、
そのファンド全体でコスト取られちゃってるんで、
うんうんうん、
リターンがねそんなにないと思いますよ。
ないですね。
まず海外の投資に積み立て、うん、これ保険の形になって売っているものがあるので、気をつけてください、
うん、
まずやんない方がいいですね、
うんうんうん、
これが一番多いかな。あと最近聞くのがね、なんだろう、トランクルーム投資知ってます？
あ、まあ、トランクルームってありますよ
ね。ありますよね、あれをね、なんていうかな、節税ができると、
うん、
だから要するに経費ね、
うん、
あの損金上げられるっていうことで、会社の利益を消すことができるってわけです、うん、で結構利回りが高いって言うんですね、うん、けど実はトランクルームというのは、はい、いわゆる投機の対象じゃないんですよ。
あ、不動産じゃないです
ね。不動産じゃないんですよ、だから誰のものかを証明する手立てがないんです。
うん、
うん、それ意外と知らないでみんなやっちゃってると思うんですよ、うん、だからこの間ある業者が捕まったんですけど も、はい、もう複数人に同じトランクルームの、 あの契約をしてたっていうのが出てきちゃったんですけど、もちろんあのトランクルームのね業者が全部が全部詐欺じゃないと思うんです、ただ、そういうね登記されていないというか登記できないので、
うんうん、
そこは知らない方が多いんじゃないかな。
確かにそのリゾートマンションとかそういったものはね、登記されていて、
うん、
共同区分所有みたいな形でね、はい、そういうビジネスはありますよね、
うん、
そうか、トランクルームをそういう風に装って投資しませんかって来ちゃうわけね、
はい、そうなんですよ、
うん、
一応ね不動産じゃなくて動産扱いらしいんですね、うん、
いやそれはちょっと知らなかったですね、ま、いろんな商品がね、まあ、一時期あのなんですか、 牛とかね、いろんな
もの、 あの和牛商
法ってやつね、和牛商
法ありましたね、
はい、あと森林とかねまあそうか、トランクルームね、そういうのもあるんですね。だからまあ何かでも今言ったようにそういう来た時にそのまあ 業者を確かめるっていうのは、まあ例えば金融商品であればさっき言った金融庁ね、
うん、
そういう登録されてるかどうかっていうのもあるし、やっぱりあれですか、もうなんか怪しさを 見極めるのって何か他にありますかね。なんか
あとはね、まあなんていうのかな、金融の常識というか、
はい、
相場感、
うん、
まあ相場感ってどういう意味か、株が上がるとか下がる、はい、そういう相場感じゃなくて、ね、
利回り、
利回り、
はい、
例えば元本保証だったら、
うん、
日本では銀行が今 0.001、
はい、
うん、まあ、これが上がるって、ね、先週お話しましたけど、所詮0コンマの世界ですよ、
うん、
だから 7% で元本保証ということはありえないんです。
得
ないんです、うん、だからまずその辺の相場感というかな、
うん、
あの利回りの感覚、
うん、
これはやっぱり最低持っとかないと、うん、
そうですね。確かに、まあ、私の知り合いでも不動産 業やってる人がいますけども、うん、ビルとかマンションなんか一棟でね、
うん、
大体表面利回り 3% ぐらいだったらかなりいいっていうその感覚ですかね、
うんうん、であとまあ今不動産の話が出たけど、基本的にいい物件というのは、あのそこにいる一次業者が取っちゃいますから、
ああ
そうでしょ、
そうですそうです、確かに、
だからいい物件は降りてこないんですよ、
うんうん、
基本的には、うん、だから道に1万円札が落ちていたら、うん、先着1名様しか1万円拾えないんですよ、
それ分かりやすいですね、
うん、
そりゃそうだよね、だからその何パーセントもその 5% も 7% の利回りの商品がこう、うん、みんなが見る SNS に出てたら、
うん、
それはもうすでにおかしいってことですよね、
そうですね、
ですよね、
まあ、この間あとこんな相談も来ました、はい、これはまともな金融商品なんですけど、うん、はい、あるアメリカの運用会社が未公開株のファンドを立ち上げるってわけです、上場前ですよね、で僕はあの、まあ、一応そういう業界にいたので、
はい、
大体わかるんですけど、
はい、
関係者、
うん、
一次業者っていうのかな、
うん、
いい物件ってやっぱ取っちゃうんですよ、いい案件は、
案件はな、
でファンドに入れるのは、うん、そこに入らないやつが入ってくるわけ、
あーはーはーはー、まあ、うん、ちょっとあの上積みというか貸すって言っちゃいけない、うん、まあでもいいとか持っていかれちゃってるわけですね、すでにね、
それで未公開株というのは、うん、普通の株と違って、うん、ものすごい儲かるか、
うん、
ゼロになるかどっちかなんですよ、
非常にあのハイリターンハイリスクですよね、
分布が正規分布じゃなくてラクダのコブなんです
ラクダ分かりやすい、
だから分散投資しても、うん、まあ、どうかなっていうのがあるし、
はい、
だから基本的にはマイナスの方にポンってる、ね、うん、コブが来るようなものがほとんど入りやすいんで、
うんうん、
まあ、僕はその方にあるもう一流のですよ、はい、一流の運アメリカの運用会社が作るベンチャーキャピタルファンドどう思いますかって言った時に、
うん、
まあ、僕はそういうふうに答えました、
うんうん、
僕はやりません、
うん、
もしやるとしたら僕が一次業者にいる場合だけですと川上にいる場合はやるかもしれないけども、川下の立場でそれやっちゃ絶対ダメ、
あのあれですよね、よくガーファがね、うん、あの時に投資したこうなるって話あるけど、あの時にガーファにならない将来のガーファと目されたのっていうのは、うん、あの100倍200倍あったわけですよね、
屍、うん、がね、
そうそうですよね、だからその中からガーファを選んでたかどうかでもすでにねもう勝負決まってるってとこですよね、
うん、
そうだよね、確かにそこがまあ分かってないと、それと今言ったように美味しい話はすでにやっぱりこ う, うもっ囲い込まれてるってことです、
ね、あのね、金融の人ってね、最もね、世界で貪欲な人たちですよ、そういう貪欲な人が人、ね、そんな人のいいことしますかって話です
いや、それは今日の重要なとこですね、そうですよね、自分が儲けたい人たちだもんね、
うん、
だから、美味しい話はもう、公にしたところで、すでにそれ、全然美味しくないってことですよね。うんうん、いやそうだよね、うん、いや思います、ま
あ、それが金融リテラシーというか社会、
社会ですね、
社会の仕組み
ですね、
うん、
だったらその要するに一次業者というか一次情報のところに入るしかないし、
うんうん、そうなんです、
でそのためには自分も有益な情報を持った人間じゃなきゃダメだし、
うんうんうん、
まあ厳しいですね
要は自分の本業で頑張りましょうってこと
です。そうですね、いや非常に今日は分かりやすいあまり本当にね SNS はもう有名人でいろいろね広告っていうか皆さん気をつけてくださいね、信用しちゃいけない、で有名人もこう勝手に使われてるっていうね、いくら文句言っても本体の方はもう全然それをあの広告出すだけでもう私たちに責任ないっていう、ね、
うん、
プラットフォーマーは言ってるんで、まあ、ということで今週もありがとうございました、
はい、どうも、
また来週よろしく、は
い、よろしくお願いします。